トマスは一体どこに行っていたのでしょうか。復活したイエス様が初めて弟子たちの前に現れ出た時、トマスはそこにいなかったのです。彼らは、弟子たちは鍵をかけて部屋に閉じこもり、あのイエスの十字架の後は部屋の中で怯えていたのです。トマス以外の弟子たちは怯えていました。この後自分たちはどうなるんだろうか。イエスの弟子ということで捕らえられ、イエスのように殺されてしまうのではないかとビクビクしていたのであります。ところがトマスはそんな時外出していたようであります。何か用事があったのかもしれません。あるいはもうちょっといいふうに考えるならば、イエスの十字架に納得がいかなくて何かを確かめたくって出かけていたのかもしれません。危険をして、とにかくトマスはいなかったのであります。で、トマスが不在だったがために今日の出来事は起きました。そしてもう一つの復活の出来事として聖書に書き留められたのであります。そしてこの出来事から私たちはもう一度主イエス様の復活について、そして復活を信じるということについて考える機会を与えられ、自分の信仰を見つめるひとときとなったのであります。で、おそらく多くの人がですね、ここにいらっしゃる皆さんの中でも、まあここまでにイエスの復活の出来事は2回お目にかかっているわけですが、マグダラのマリアも入れたら3度目ということになるわけですが、最初の出来事よりも今日のこの出来事の方がより強く印象に残っているのではないでしょうか。それは取りも直さず、トマスが、変な言い方しますと、疑ってくれたからであります。疑ってくれたからです。疑うことにもう慣れきってしまっている私たちにはですね、こういう人の方が、こういう人がいてくれた方が復活について、まあ、考えやすいと言えるんですね。で、この出来事のためにトマスという人にはレッテルが貼られました。疑い深いトマスというラベルがこの弟子には貼り付けられたのであります。今になって後悔してるんですが、本当は、先週歌った教会賛美歌の94番を今週歌えばよかったなぁと今になって思っていますけど、教会賛美歌の94番の中にはですね、こんな歌詞がありました。主のよみがえりを疑うトマスに御傷を示しぬ。主のよみがえりを疑うトマスに御傷を示しぬ。こんな風にありました。この信じるということ、信仰するということを大切にする礼拝の中で、信じられないという思いも消すことができない我々信仰者、あるいは教会に集う私どもの気持ちを、この歌は、この歌詞は素直に表現してくれているのであります。トマスの心の中に まあ、私自身も含めて多くの人が自分自身を見る思いがするのではないでしょうか。イエスを疑うことは不謹慎、そんなふうに考えなくていいのです。そのことを今日の福音は私たちに語ってくれております。あれから8日が経っていると今日の福音書は告げております。相変わらずイエスが最初に復活してから1週間以上も経過しているのに、相変わらず弟子たちは家に閉じこもって鍵をかけていたんであります。鍵をかけて中に誰にも入ってこられないように、見つからないようにじっとしていたのであります。引きこもっていたのであります。もうすでに一度復活のイエスと会っているのでありますから、その時もそうでしたけども、喜びがこみ上げてきてですね、外に出て行って人々に主イエスは復活なさったというふうに伝道してもいいと思うんですけども、やっぱりそれはまだ難しかったんでしょうね。まだ8日目ですから、仮にそのようなことをしようものなら、あらぬ噂を立てたと言われ、すぐに通報されて取り押さえられてしまったことでありましょう。だから8日経っても鍵をかけてじっとしている、これは賢明だと私は思いました。鍵をかけてじっとしてはいたんですけれども、この時の弟子たちの心境をちょっと考えてみてほしいと思うんです。やっぱりここではですね、これまでと違っていたでありましょう。何しろイエス様の復活を知ったわけですから、心は晴れやかだったと私は思います。最初の時は間違いなく引きこもり状態でありましたけれども、この時はですね、そうじゃない、私はこう思うんです。作戦会議を練っていたと思うんですね。これからどうやってこの素晴らしい出来事、恵みを人々に伝えていこうか、一生懸命弟子たちは作戦を練っていた。前向きな閉じこもりだというふうに考えていいと思うんです。そこにイエスはやってきました。今回もやはりイエス様の方から会いに来てくれたのです。真ん中に立ち、最初の時と同様にシャローン、この挨拶の言葉をかけます。今回は特にトマスのために来たと言ってもいいような会話を私たちは先ほど聞きました。一人だけ復活の主に出会うことができなくて、他の周りの連中がみんな口を揃えて、イエス様は本当に復活なさったんだと顔を輝かせながら証ししてでもですね、それでもトマスは弟子たちの、一番信頼できる仲間である弟子たちの話を信じなかったのであります。手の釘の跡を見て指をそこに入れてみないことには私は信じない。槍を刺された脇腹に手を入れてみなければ私は信じない。ちょっと大げさな言い方にもこう聞こえます。大げさに言ったんでしょうね、きっと。そんなこと俺は絶対信じない、こう言い張ったわけであります。そういう固くなな心のトマスにも復活の主は姿を現してくださいました。トマスのこの私は信じないという言葉をもう少し一緒に考えてみたいと思います。言うまでもなくトマスはイエス様の弟子の一人です。イエスを師と仰ぎずっと慕ってきたのです。ちょっと考えればわかることですが、 私どももですね、このトマスのような心境になることってあると思うんです。つまり自分の心の中の本心とは裏返しのことを言ってしまう、そういうことないでしょうか皆さん。それをトマスは口にしたんです。私は信じないというのは、これひっくり返りで、私はイエス様の復活を信じたい、こういうことなんです。信じたい、この気持ちの表れが、俺は絶対信じない、槍が刺さったあのところに手を入れてみなければ、なんていうふうに具体的にまで強調して言ったのは、私も復活のイエス様に出会いたいという気持ちの裏返しでございます。トマスにはイエス様を求める非常に強い心が、思いがあったということをこの福音は語っております。イエス様を求める心、これを私たちも大事にしたい、大切にしたい、このように申し上げたいのです。信じる、信仰心を持つというのは、それを求める心のことです。大切にする心のことです。それがあったからこそトマスもこうして復活の主にまみえることができたのであります。先週も申し上げましたけれども、この福音書を書いたトマスという人はですね、大変特徴的な福音書なんでありますけれども、信仰の出来事と日常の出来事、まあ、現実の出来事を使い分けてきます。書き分けています。イエス様が指し示す世界と、つまり信仰の世界と、我々の日常、現実の社会をこう比べながらイエス様の対話を書くという手法をとっております。この両者が、信仰の世界と日常の世界、この両者があまりにも開きがあるもんですから、それを対話の場面で見てみると話が全然噛み合わないのであります。そういう例がヨハネ福音書にはたくさんあります。例えば、これは6章の記事をちょっと引用するとですね、イエス様がこういうふうに言うんです。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。私が与えるパンは私の肉だ、こういうふうにイエス様が言う。するとそれを聞いた人たちがこの言葉に疑問を持つんであります。そしてこういうふうに問いかけます。どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか、こんなふうに問いかけるんですね。信仰の世界のお話と日常のお話とが噛み合わないのです。ヨハネは目で見て知っていることとイエスの出来事との開きをどう埋めるか、この点に注目するんです。そしてこの二つの世界を橋渡ししてくれるのが信仰ですよ、というふうにこの福音書の中で一生懸命ヨハネは語っています。先ほど引用しましたイエス様の言葉は日常の言葉ではありません。ですからどうしてそんなことが言えようかというふうに問い返すことになるのであります。けれどもイエス様を求め、イエス様を信じ受け入れたとき、この このイエスの言葉と現実の自分とが結ばれていくのであります。信仰がこの二つを結んでいくのです。それは見て確かめるという日常の方法では届かないのであります。イエス様はトマスに言いました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。この見るということ、そして信じるということ、これをここでもトマスは使い分けて、ごめんなさい、ヨハネは使い分けて書いております。信仰の出来事と日常の出来事の区別、復活を見て確かめる、まあ、それをトマスは求めたわけでありますが、その時にトマスが言った言葉を、まあ、現代の我々の言い方に言い直すとすると、まあ、こんなことかなと思うんですね。まあ、私たちはあの槍の後に手を差し入れてというような言い方よりもこんな言い方するんじゃないかなと思うんです、まあ、今でも聞かれる言葉です。復活が本当に歴史上にあったかどうか、科学的に学術的に検証をして証明されなければ私はイエスを信じない。これが現代のトマスの言葉であります。そしてここに留まっている限りは誰もイエスの言葉に届きません。見ないで信じる人は幸いである。見えないから信仰があるのです。イエス様の言葉に私がつながるために、イエス様の復活に近づくために、私たちには信仰があるのです。私どもにとって納得をするということは極めて大切なことですよね。日常の中で納得するには相手の人に十分説明をしてもらって、こちら側が理解をするということであります。理解できると、まあ、すっきりしましてですね、あ、分かった、じゃあいいよっていうふうな展開になります。私たちは理解したいんであります。分かりたいんです。トマスも復活したイエスを分かりたかった。だから見るまで信じない、こういうふうに言い張ったのであります。先ほど引用しました言葉ですが、私が与えるパンととは世を生かすための私の肉である、まあ、こういうふうにイエス様言ったわけであります。この私のパンは私の肉である、私が与えるパンは私の肉、礼拝にこうして集っておられる、日曜ごとに礼拝にいらっしゃる方々が聞けばですね、ああこれはこの後行われる聖餐式のパンのことだなっていうふうに、まあ、思うわけであります。あるいは礼拝に来たことなくても神学書とか聖書とかキリスト教に触れる機会が多くって、知識がある人は答えることができるでしょう。あ、これはねそういう話じゃないんだよ、聖餐式の話だよ、まあ、こんなふうに、まあ、知っている人は答えることができるでありましょう。でもこれは分かるということではありません。知っているということは分かるということではありません。分かるとはそれを自分から求めるということであります。そしてそれを体得する、体感するということでございます。聖餐式を、じゃあ普段礼拝に集まっている人たちが、聖餐式って何ですかって教会に来たことのない人に聞かれて、皆さん説明できますか？あんまりうまく説明できないと思うんですね。 説明できなくったっていいんです。理解することが先ではないんですから。言葉で説明できなくても、自分からそれを求めて体得した人はそれを分かっていると言えるのです。そしてそれを実現に至らせるのが信仰でございます。神様から命を授かった私たち、生きるという活動をこうして毎日営んでおります。でも分からないことだらけ、分からないことだらけの世の中にこうして放り込まれて、なんとか、まあ、こうして今日も生きている。分かんないことを納得するというのは、まあ、大切なことなんですが、考えても分からない、自分の頭じゃ分からない、でもそれでもいい、そのままそれを受け入れていく、そういうふうに分かっていくものがあっていいんであります。私は命というものはそういうものじゃないかなと思います。分からないところだらけで不思議がいっぱいのこの私たちの命、分からなくったっていいんです。誰が命を全て分かっているでしょう。復活を信じることが愚かに見えていいんです。馬鹿げていてもいいんです。神様の出来事ですから。わからないことが多すぎる自分の命ですが、イエス様の言葉を信じて委ねていけばいいのです。この後いただくパンとブドウ酒、その意味がよくわからなくても、パンとブドウ酒をキリストの体と血として信仰を持って受け、そこに委ねていくのです。見ないで信じる人は幸いである。今日私たちに示されたキリストの言葉です。お祈りいたします。主なる神様、私たちに命を与え、そしてさまざまな知り得ないわからないことに囲まれながらこの命を生きている私たちに、イエス・キリスト、そしてその復活をお与えくださったことを感謝いたします。あなたに委ね、わからないことはすべてあなたにお任せをして生きる人生をどうぞ私たちに、そしてまだキリストに出会っていない人たちにお与えください。救い主復活のイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。